今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。北海道歌旅座の純子と
おねむのうさぎです。
おねむなの
なんか春って終わったよね。
終わったんだろうね。
なんでこんなに眠いの。
あれじゃない、5月病じゃない。
5月病か。
でも5月病ね。
5月病ってね、まあ、
ちょっと遅れてるよね。で
もとにかくひたすら眠い。
飲みすぎじゃないのちょっとい
や飲み足りないんだと思う。
それ前じゃね負けたからとか。
あ、そっか、それもあるかな。
皆さんは目開いてますか。
はい、
そんな5月病の人、そうじゃない人、いろいろいるかとは思いますが、今日も公演の思い出話なんか振り返りつつお届けしていこうかなと思ってるような。
頑張って純子
一言今日はね、うささん多分私任せな感じになる
今日もかい
今日も、はい、しておりますけれども、はい、どうぞ皆様、はい、最後までお付き合いください。今日も元気にディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
唇を噛む。
はい、というわけで今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp でございますが、5月は久しぶりに、はい、北海道内での公演がちらほらとありまして、はい、5月の13日には江別に行ってきたんですけれども、はい、うん、この日はハーハーの日だったんですけど、
はい、
世の中のお母ちゃんは、うん、綺麗なお花をもらったり、うんうん、プレゼントをもらったりしてたかもしれませんが、母の日もちろん、今、ね、曲中に宇佐さんと話してたんですけど、うん、はい、なんか思い出あるなんていう話してたんですが、うん、小さい時ってさ、うん、手作りのね、うん、肩たたき剣だとかね、白髪を抜いてあげる剣とかねなんかお皿を洗ってあげる剣とかね、なんかそういう子供ながらに、ね、うん、お金がないから、うんうん、できる限りのなんかこう、そういう一緒にやってあげる剣みたいなのをね、うん、作ってたような気がしまして、いやでももしかしたら、うん、今でも、うん、物よりも、うん、そういう方が嬉しかったりするのかなとか、
物がいい。
いやそれはね、
ね、まあね、
ね、
いいですね。それはそれさえもらったことないよ。
いや、もうそろそろ言った方がいいんじゃないですか。
そうだよね。ちょっと代わりに言って。
その母の日の、うん、やっぱりこう一ヶ月ぐらい前から、うん、毎日毎日、
そうね、
促すような
親子の縁切られたりして。
大丈夫ですよ。もう年に一回しかないんですから。
まあね、まあ。でもね、本当にその当たり前の感謝の気持ちっていうのをね、うんうん、もちろんこの日限定だけではなく日頃から持つのが当然のことではあるんだけれど、うん、それでもやっぱりこういうふうに母の日とか父の日とかってあるとね、うん、改めて特にこう離れてたりすると、うんうん、何かを伝えたいとかね、
そうだね、
そういうのがあるのかもね、
そういう場合こう娘だったらこう、うん、割とこうさらっと、うんうんうん、いつもありがとねとかって言えるけど、うん、男性の場合はやっぱり言いにくいみたい。
あ、そっか、
ありがとうとか、うんうんうん、元気でいてねとか、うん、なんかそういうなんか恥ずかしいんですかね、やっぱりね、うんうん、でも恥ずかしがりながらでも何かこう、うん、全く母の日と関係ない電話をかけてくるとかでもいいかもしれないですね、なんか何々足りないんだけどとか送ってよとかっていうのは実は本当は、うん、なんていうの、ありがとうっていう気持ちの裏返しだったりするかもしれない、
ね、なるほどね、それもあるかな、それって、うんうん、ね、その親子ならではの関係で分かってさえいれば、うんうん、本当にあの子ったらって言いながら、
そう、
ね、うん、そういう一本の電話が嬉しかったりとかね、うんうん、あるのかもしれない、
しないですね、
うん、だるわおかんになんかした、してないね、
餃子ニンニク送れとか言ってるんじゃないの、ないって言われて、
今日じゃニンニクないと。
いや本当ね、いや男兄弟3人とかなってくると全くおかんにこうありがとうとかってなおのこと言わないかもしれないですね。
そうだね、あ、まあ、それぐらいになるとお母さんの方もかっなんていうの、うん、もうい
やっていう感じで、うん、逆にたまに花でも送られたもんだったら、あんたどうしたの、
そうそう、何やったの、
何やった大丈夫、お金ならないわよみたいな
そうそうそう、うん、あるかもね、
あるあるですね、うん、いやみんなそれぞれの母の日を送ったんじゃないでしょうか、はい、この日コスモスという曲を久しぶりに歌ったんですけども、はい、うん、そのコスモスという曲も私のお母さんが、うん、前に私はねっていう、うん、道になんてなく咲いてるコスモスみたいに、うん、なんか素朴で温かくて優しくてっていうような、ああいうコスモスみたいに生きていきたいなみたいな話をしていて、うん、まあ、すごく自然でいいなと思ってできたコスモスという曲があるんですけども、はい、いや今となって考えるとですよ、うん、その歌詞の中では激しさを失った、うん、その代わり温かくなった、うんうん、失わないね激しさね 年を取ったって言ってもね、年を取った、口数も減ったって、うん、減ってないんだよね。ちょっと美化した歌詞を書きすぎてしまったかしらなんて思いつつ
も、まあね、うん、あ、純子を通して世の中のお母さん像みたいな歌になってると思えばね。
そうそう、でもそのお母さんたちからの目線で言ったら、もう女性同士で集まった時からかなんかにこう、うん、いや口数は減らないよねなんて言って話してるのを聞くとですね、それもあの力強くなっているという、うん、しみじみ感じております、ね、うん、いずれコスモスの歌詞を変えてみようかなって本気で思ってます。
そうか、はい、本当のコスモスっていう歌ね、
作ってみようと思います。はい、はい、あ、じゃあ話が出てしまったので、
うん、いっちゃいましょう、
いっちゃいましょうか、はい、はい、ではコスモスお聞きください。
したようなそんな気もするけど、多分みんな同じような気持ちなのだろう。空回りだったようなそんな気もするけど、意味のないことなんてきっとないだろう。年を取った激しさを失った「その代わり強くなった」「年を取った」「シワが増えた」「その代わり優しくなった」人を傷つけたことは何度もあったけど、結局自分が傷ついていた。ここまで生きてきて周りを見れるようになって、いろんな生き方を認められるようになった。年を取った、口数も減った、その代わり暖かくなった。年を取った、自分らしく生きることの素晴らしさを知った。年を取った 幸せだった今までもこれからもその道の中で流した涙の数が生きてきた
そして5月の22日には、はい、うん、いつもお世話になっております旭川に、
はい、
行ってきたんですけども、旭川はいつもあのキラリンというところか、うんうん、ね、はい、まあ、ココデっていう会場があるんですよ、はい、どちらかでやってたんですが、うん、ベルクラシック、
はい、
ホテルですね、
はい、
ホテルの、そういうホールがあるんですけども、うんうん、またそこのホールのステージがですね、うん、まるでショーをやるべく作られたかのような、
うんうんうん、
ちょっとなんて言うんでしょうね、円形っていうのかな、ちょっとね丸く、
うん、
なんかうまいこと言いますけどなんかうまいことね、こう、半円というかになってて、
うんうんうん、
でそのステージ上に、うん、あのお姫様のごとく、
はい、
階段から螺旋、ちょっと半螺旋になってる階段で降りてきて、うん、ステージに向かうっていうね、うん、ちょっとあのこうあのシュッとして降りていかないと、
はい、
かっこ悪いって感じの、
なるほどね、
階段、
あ、なんかあの風とともに去りぬ のワンシーンのように
のような、
そんな感じで、そこ降りてきたの、
そうそうそう、
歌いながら、
歌いながらもうみんな宇多田ヒカルのメンバーが降りてまいりましたけど、
似合わないな、
似合わないんですよね本当大変も大変申し訳ない、
階段っていうよりはしごだよね、
はしごだよ ね、もっとシュッとしたシュッとした人たちが降りてくるって、ね、うわーってなるんですけども、ね、若干小太りのメンバーが、ね、
小太りか年取ってるか、
ね、もうどっちかの大変ですけども、ね、もうコメディでしたね
なるほど、
そんな素敵な会場でやらせていただいて、はい、うん、なんというかあのたまにあるんですけども、
うん、
なんて言うんでしょうね、とても品のいい奥様たちが、
確かこの日はケーキ、はい、バイキングなの、はい、バイキング付きで、
はい、
あのその後ライブとかたち、
うん、奥様たちが、お着物を着てる、
はい、
着てらっしゃる方だとか、
うんうん、
ずらっと円卓に座ってらして、
うん、はい、
私たちもちょっと品のいい感じで、
はい、
お届けしたような、
うん、
してないような、
はい、気持ちだけはあ
ったね、気持ちだけは、はい、
うんうん、
やってきまいりましたけども、
はい、
大変大好評で、
うん
うん、新しい風が旭川にも吹いたなっていう、
生き慣れた街だけどね、やっぱり会場が違うと随分その
雰囲気、
う
ん、来てくれる方の、うん、あのいつも来てくれてる方以外の新しい方もいっぱい来てて、
うん
うん、これからどんどんまた盛り上がっていくんじゃないかと思った一日でございましたが、
はい、
そんな旭川で、
うん、
とある方が、巻き寿司を差し入れしてくださったんですけれども、
うん、
その巻き寿司が、
うん、
通常私たちが知ってる巻き寿司よりも若干酢が、
うん、うん、
キキ気味で、
うん、
それがまたね、
うん、
うまいんです、
うんうん、
なんだろうな、今までこう巻き寿司って米を食べるっていうイメージがあったんですけども、
うん
うん、おつまみとしても十分にいけるような、
うん、
そのクオリティの高さに大変感動いたしました、
うんうん、
ぜひとも次もこの巻き寿司を
なんか言いづらそうだね巻き寿司
巻き寿司を、
はい、
食べたいな、
うん、
まあ各ご家庭で、ね、いろいろレシピはあるんでしょうけど、
うん、
あんまり私も自分で作ったことはないですね。
なかなかね、昔はそれこそよくあの運動会とか、うんうん、ね、遠足だったり、うん、作ってくれたりとかね、うん、友達が持ってきてたりとかあったけど、
うん、大変だよね、巻き寿司もね、
まあ、すごく今はどこ行っても結構手に入るじゃん、
うん、そうね、
特にまあ2月になると恵方巻きの頃になるといろんな具の具材のね、はい、うん、巻き寿司があって、
うん
うん、なんとなくこうありがたみとかそういうのがちょっとこう薄くなってたけど、
う
ん、
そうですね、
実際は本当手のかかる
ね、
うん、
大変やの卵の中に入ってる卵焼きだってね、
うん、一個一個の具ね、うん、こうそれぞれ煮て、
うん、大変だわ、
うん、そうしてうまく巻かないと ね、真ん中にこう具がきれいに
寄らなかった ね、
うん、
でご飯もあまりこうきつくあれしたら潰れちゃうし、
うんうん、
程よい感じで、
うん、
優しさが必要だな、
うん、
巻き寿司は。
そっか、
これ作ってきてくれた人はやっぱり優しい人なんだな、
は
い、
あ、
そんな気がしたな、
うんうん、楽しみだね、また出会えること。
そうだね、楽しみにしてます。本当に楽しみにしてます。
はい、
はい、じゃあ優しさあふれる一曲をお届けいたします。はい、
お晩でした。しばれるね、今夜は。ほら、あったまっていけばいいべさ。旭川に来た頃は、俺は一人で寂しかったぜ。冬は冷たくとももなく、馴染みの店もなかった。それが一年経った今、俺はこの街好きになった。会えばいるいるいいやつが、行けばあるあるいい店が、旭川俺の街、褒めない俺が褒める街、旭川恋の街、惚れない俺が惚れた街。熱々の早くおいでよ旭川、雪に埋もれた冬の宿、恋を固めりゃいいのさ。愛し合ったらどこまでもついておいてと呼んでいる、小雪ちらちらランタンの旭橋、願い橋、金井橋、夢のランタン灯る頃、二人で渡れば恋の願いが叶うだろう。旭川俺の街、褒めない俺が褒める街、旭川恋の街、惚れない俺が惚れた
Discovery Music.jp. ところで先ほど、
はい、
とても品のいい奥様たちがたくさん いましたという報告しましたけれども、ライブ会場に着物を着た方がたくさんいるというだけで、昭和の歌コンサートっていうコンサートがものすごく拡張がガンとこう上がったような印象を受けましてね、この着物なんですけど、私ほとんど着たことないんですけど、佐さんは若い時結構着てたんですよね。
ね、好きだったのね、母と、好きで、で2人で共同でっていうか買って、なかなかね着る機会ないのに、買うのは好きでね、コインに行ってかしてたその着物のお店っていうかね、が年に 1,2 回展示会みたいのがあるんだよね、でそこ行って、選んで、そのすごくねあれはね楽しいの、その着物のを選ぶのと帯を、これとこれっていう、
綺麗だもんね、
でそんなにねやっぱ高価なものだからたくさんは買えないんだけど、なるべくこういろいろ使えるようなとかね、どっちかっていうと私28歳そこそこですごい渋い着物ばっかり買っててね、
それを着てスナックに行く、
チーママだったね
いいですよね、なんか歩き方も普段と変わるしね、
そうなんだよね、でももうしばらく着てないな、
いいじゃないですか、着物でバーに行っても、でこうターキーを一つ、なんつって
そうだね、
タコちゃんいただけるなんつって、
あ、言葉も変わってくるか、そう、ね、なるほどね、
いやそうだね、
ダメ、私それで割り箸くるくるやる
か、口と鼻の間に
割り箸芸やるとか、
いやギャップがいいねなんつって言われるかもしれませんけど、着物ね、いやなかなかこう着付けを覚えるあれはないんだけれど、でも今後年も年になってきたので、
そうだよね、
着れるようになっておいて損はないなぁなんて、
やもうね着物を着こなしてる方曰くはもうとにかくひたすら着倒すこと、着ること、で今はほらネットとかがあるから、着付けもね習いに行かなくても、
載ってるもんね、
見れるでしょ、ね、YouTube 映像で見れるから、だから少し大きめの鏡さえあれば、多分ねなんかこう安めの着物で何回も何回も練習してっていうのをね、いつかはやろうと思ってもう何十年も経ちました。
いや経っちゃうよね、やるって言って決めてこの日にやるとかってやんないとダメだな、
でもきっと今だったら純ちゃんも着物似合うと思うな、
そうですか、どんな風になっちゃってるんでしょうね、小梅太夫になっちゃうかもしれない、
いやまあ肩そ脱いで肩やお茶碗肩やサイコロ2つ持って
半回超回なんつって合いそうですね、いやトイレ行くの大変だなとかって思っちゃうと、どうもね、
やっぱ一つ一つがどうしてもそういうことを考えて
考えちゃうとね、ダメだね、この思想がダメなんですね、
そうだね、
いやいつか着物着て飲みに行きたいです ね、
そうだよね、そういう話を聞くと、やはり自分で着てないけど絶やしてほしくはない日本の文化だとは思うよ ね、
うね、外国の方も憧れるみたいですからね、やっぱりそうですね、再び着物着て、新年会でもやりましょうか、
そうだね
やらないかいいか、気が向いたら、いつの日かちゃんと着てみようと思います、はい、それじゃあもう一曲お届けいたします、
じゃない、未練断ち切る心の、テールライトの波が打つ、色褪せてゆく思い出を指でちぎって、心の操作を手土産に 笑うつもりが泣かされた。悔やむつもりもないけれど、今じゃ戻れぬネオン街。作り笑顔も泣き真似も忘れてしまうけど、一つ覚えの恋歌とふらりふらふら流さ忘れなければ生きられぬ。夢も断ち切る信号に背中を向けて歩き出す。
思い起こせば、はい、いつしかの標津、うん、標津町、
標津町、どっちの標津
町、根室の方の、
はい、
道東の方の
標津町か、
はい、そう
か、
はい、標津町に行った時にですね、うん、公演をやって、はい、公演を終えて宿のお風呂に入っている時に、知恵と一緒に入りに行ったんですけども、
え、婚浴、
そういうことになります
。ごめん、知恵は少
し、そうなんです。そのお風呂に入って行った時に、うん、そこに一人の女性がいまして、
はい、
で、あ、今日コンサートやった方ですかって言われて、
うん、
あ、これは裸の付き合いになっちまったなと思いまして、うん、そうです、 見てくださったんですね、ありがとうございますなんて言ってると、うん、どこからいらっしゃったんですかっていう話をすると、
はい、
なんと沼田なんですと、
はい、
北海道の沼田町という町があるんですけれども、なんと沼田ですかと、私たちまだ沼田に行ったことがないんです、ぜひやりましょう、
うん、
というところからですね、
はい、
裸の付き合いから始まったその女性がいろいろ協力してくださって、
はい、
今回この5月の23日、
はい、
初沼田町公演が実現いたしました。
やっとやっとだよね、
やっとです。もう各方面からスタッフはいつも
そうだね、
プッシュプッシュしてた街なんですけれども、
本当にね、札幌からそんなに遠くないのに遠い街だったからね、
うんうん、そうなんですよね、2009年から始めた北海道180市町村公演、今は179市町村になりましたけれども、はい、179分の175、
うん、
うん、なんてことでしょうすごいね、
だいぶ確かに長身になったね、
なりましたね、最初は靴下も履いてないねなんて
ね、そう、179、180を身長と例えるとそういう感じだったよね、
そうそう、175市町村目、
はい、
でその公演が、うんうん、そういう出会いがきっかけで、うん、あの知恵がすぐ連絡を取って、
うん、
なんとかこう協力者を集めて、はい、うん、なんとか実現したいんだっていう思いだけで、
うん、
こう成功した公演だったんで、
はい、
なんかこう初心に帰ったというか、
うん、
いろいろ公演を実現させる方法はあるんだけれども、
うん、
あの出会いっていうものを大事にして、うん、そこからどうしてもやりたいっていう、
うん、まあ本当にこれはあの歌旅さ の本質というかならではの形でできたようなコントだよ ね、そういうつながり、うん、絆、はい、うん、これこの日は会場は
会場はあのホロシン温泉という温泉で、浴槽ではやってませんけれども
そうなのか、
うん、ホールがちゃんとありまして、うん、そこで円卓も組まれて、うん、地元の方も、はい、近隣の方も、うん、そして長く応援してくれている講演会の皆様も、はい、たくさん集まっていただいて、盛り上がってもらいました、
はい、
なんかその何しろその協力してくれた方たちが、うん、いやーよかったって言ってくれた瞬間に、うん、最初はなんで連絡来るんだろうって思ったかもしれませんけれども、うん、終わってみたら、うん、その笑顔が見れたんで、うん、やってよかったなと、うん、本当に思います、
はい、うん、いい形でまた一つ地図を塗りつぶしてったね、
そうだね、うん、また沼田にも元気を届けに参りますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それじゃあもう一曲お届けいたします。
She の夢の向こうに明日が来る。
ところで宇佐さん、
はい、
ナポリタン好きですか？
好きです。
どんなナポリタン好きですか？
どんな、結構作るんだけどね、
うん、あ、宇佐さんのナポリタン美味しいよね。
うーん、なんかだから自分で作っていう中で言うのもなんだけど、自分のナポリタンが好きなんで
いや、そう、そういうことですよ。おいしいんだもん。いや、この間、
はい、
あのみんなで食べたナポリタンがですね、
う
ん、ケチャップの中に麺が沈んでるぐらいの、わかります？もうね、大げさに言うと
ソースが
もう
めちゃめちゃすごいの、
すごい量だったのもう麺が沈んでるの、
うん、
それぐらいケチャップが、
うん、うわ、それ結構食べるのも大変だね。
大変だった。
あの飛びそうだし、
うん、
口の周りも結構キトキトになるし、
なるし、大変ですよ。
それは何か、なんか喫茶店っていうかレストラン、う
ん、みたいなとこで食べたんですけど、ね、やっぱりそんなにソースはいらないよ
そうだね、う
ん、やっぱり帰り際にもうちょっと少なくてもいいよって言ってきた方が良かったのかな、
うん、
だってもう食べてる間水がどんどんどんどん減ってくからね
あ、
ダメだよね、そんなしょっぱいのはね、
うん、
いや、なんて言うんでしょう、トマトソースで、うん、そのトマトソースがね、うん、すごいいい感じでこう、トマトソースパスタっていうのとまた別でしょ、
うん、ナポリタンの場合はやっぱりパスタじゃなくてスパゲッティっていうイメージ、
う
ん、
そうですね。
しかもあのやはり昔ながらのナポリタンだとちょっと麺が柔らかめで、
うんうんうん、太めで、
うんうん、それでね、うまく絡めるといいけれど、そんなにソース
そうなんですよ、うん、もうちょっとびっくりしちゃった。
気前が良すぎるのかな。
いやーちょっとやっぱ7人前作ると分かんなくなっちゃうんですかね。
あー、ね、そっかそっか、
炒め方が足りない。あ、飛ばさなきゃいけない。飛ばしたらでももっとしょっぱくなっちゃうんだよね。どうなんでしょうね。美味しいナポリタン募集してます、はい、全国から届いたらどうしましょう。
どうしよう、もう来る間に色が変わってるよ。
変わってるうん、はい、美味しいナポリタン食べたいです。はい、なんていう話です
唐突だった。
そう、それだけの話です、うん、
はい、じゃあ曲いきますか。
はい、お願いします、
うん、はい、
パイアパイアパイアパイアパイアパイア、寂しげな雨に濡れた君の唇が忘れられなくて、別れ目を私は信じない、いつの日かあなたに愛される愛の奇跡、激しく燃えてる心を掴んで離さぬこの恋、この愛、振り向かう冷たい君だけど、いつの日かあなたに愛される愛の奇跡。 石。
愛の奇跡お届けいたしました。ところでところで、私たちったら、うん、どうしてこんなに好きなのかしら。
あの話ね。
毎年毎年同じように、はい、うん、ね、もう聞いてる皆さんもまたあんたたち食べてんのと。
まあね、これは私たちのその活力源だからね。
そうですね、うん、いわゆる、はい、ジンギスカンでございますけども、はいはい、いや北海道にはやっぱり暖かい季節が本当に短いので、うん、だって10月とかになったらもうね、外でジンギスカンするには結構寒いですし、
そうだよね、
うん、今くらいからそうだね、9月いっぱいで終わりかなって、
まあね、だからできればね毎日やりたいぐらいだけど、
本当に、
ね、その気持ちをぐっとこらえてやってるから偉いと思うよ、うん、何が偉いのか分からない、
偉いのよ、しかも私たち晴れてなくてもやってます
よ、ね、
雨でもやってる、
まあ、ただ今回はね、はい、あのお天気に恵まれてやりましたね、
はい、やりました、うん、しかも宇多田美佐のバイオリニストである、はい、何でしたっけ、何でしたっけ、成子高杉
の還暦祝いだっけ、
そうです、そうです、うん、ほとんど還暦みたいなものです。
まあね、そのなりちゃんのバースデーに、はい、あのかこつけてではないけれど、うん、あとはでも成子と、はい、あと5月6月のね、はい、生まれ の、スタッフ、あのメンバースタッフ
まとめて
祝いをじゃないかと、
う
ん、
っていう、うん、面目で、はい、とにかく食べたかった、
はい、
もうねツアーに行ってる最中からね、知恵がね、うん、あーまだかなジンギスカンずっと言ってました。うん、やっぱり美味しいね、
止まらないよね、
止まらないね、でひとしきり焼いて食べて、あー、はい、お腹いっぱいだなって、うん、終わった後にこうしばらくビール飲みながらこう、うん、まどろんで話を続けていくと、うん、なんかちょっと経つとまたお腹が、
そうなんだよね、
食べれる状態になる、
第2弾で食べるジンギスカンがまた美味しいんだよね、
で、あのもう私たちはあの丸くなってる冷凍のスライスのお肉をこよなく愛して食べてるんですけども、はい、うん、その肉にもやっぱり当たり外れがある、
あるあるある、
今回のはうまかったね、
本当、ね、美味しかった、うん、
しかもちえちゃんがね、うん、買いに行った時に、うん、そのスーパーのおばちゃんが、うん、わざわざこれが美味しいよって教えてくれたらしい、
選んでくれたって言うんですよね、うん、
とあらば毎回呼ぶべきだね、
うん、そうだね、
おばちゃん。
いいの選んでって、ね、
いいの、う
ん、
あれはスーパーの人たちもあの喜ぶかもしれません、うん、あのね、聞いてくれた方が、
うんうんうんうん、
そんな美味しいジンギスカン食べたんですけども、はい、そのジンギスカンの時に最近、うん、あのキャベツとか玉ねぎ、うん、ピーマン、ナス、うん、もやしっていうのは定番で入れてますけども、はい、うん、ニンニクを焼き始めたんです、
はい、丸ごとね、うん、コロッとね、うん、
あれもまたうまくてさ、
そうだよね、ほこしてね、
そう、
うん、もうみんなで食べれば怖いものないからね、
ないないない、
うん、あのドラキュラも来ないし、うん、ドラキュラ退治にもなるし、う
ん、なる。いるんだ。
いるんだよ。いるんですよ。きっといるんだよ。
そう。うん、でそのニンニクっていうのが、はい、全世界の中で日本人が一番食べてないっていう。
あ、石津にも純子がそれを言ってね、それはすごく驚いた。
で、
うん、なんかそんなに逆にそんなに世界の人食べてるの？
食べてるんだね。あの料理で、うん、オリーブオイルとね、ニンニク。
イタリアンとかだったらなんかわかるんだけど、うん、うん、そうか。
韓国とかも、
あ、まあ、そっかそっか、そうでしょ？もそうだね、
うん、ですって。
南米
だからさ、うん、あのニンニクにはさ、うん、すごくいい効果ばっかりなの、
うん、
疲労回復もある、はい、うん、殺菌効果もある、
はい、
タンパク質の消化も促進、
お、はい、
胃液の分泌を促進、
お、
代謝作用を高めたり、うん、もうなんかとにかくねいいことばっかりなの、
うんうん、
疲れも取ってくれるっつんでさ、うん、再び座にはぴったりだなと思って、うん、あんまり食べ過ぎると
そうだね胃壁やられちゃうんじゃないかな、
そうそうそう、う
ん
う
ん、
だからあんまりなんですけれども、うん、もしかしたら日本人がニンニクをより取るようになったら、うん、肌とかもツヤツヤになって元気になって、
うん
うん、
もっと食べようってことね、
なるかもしれませんね、うん、取った方がいいですよ皆さん、
あ
臭いって言ってるの日本人くらいだけかもしれない
あのね炒めた時のあのいい香りね、
いい香り、
うん、あれはね本当に食欲から、うん、酒欲までそそるからね、
そうそうそう、うん、であのよくある袋麺 あの、はい、ラーメンとかにもね、うんうんうん、最後にニンニクをねちょろっと入れるだけでもね、うま、ん、み、うん、が深くなるんですこれが、
あ困った困った、もう食べたくなったよ、
本当だよ、やばいよやばいよ、
終わったら食べるよ、
食べましょうね、うん、そういう感じで皆さんどうぞニンニクを、
はい、食べてい
っぱい食べましょう、
ね、元気になりましょう、
はい、
はい、
というわけでお届けしてまいりましたディスカバリーミュージック .jp 、はい、今日もためになりませんでしたね
本当に、はい、
それでは最後にお届けするのはこの曲でお別れしたいと思います。本日もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
刺さり、なすすべ。